高山俊吉気分青信号。
こんにちは。この間裁判員の話をしてきましたので、今週から少し交通問題の話に切り替えて、してみたいと思います。自動運転車の話を時々しています。日産自動車が自動運転の技術を使った車を2016年の末までに一般向けに売り出すということを正式に公表しました。2年後ということになります。自動運転の技術を部分的に使う、これはまず混雑をしている高速道路を同じ車線内で自動走行できる車を作る、あるいは自動で駐車できる車を作る、そういうようなことを指しているようです。非常にまだパーシャルといいますか、部分的なことという話になります。ハンドルを握ることが一つ前提にまだなっている、いうことですね。でこれで全体的な目標としては完全自動運転車を20年までに実現するのだと言っていますから、さらにその4年間ほどを充実の過程にするという、そういう構想のようです。具体的な市販の計画を公表したという国内メーカーはこれまでにありませんから、ある意味画期的ということになるでしょう。で実際にそういう練習といいましょうか、実証実験を繰り返しているという状態に現在あるようなんですけれども、さあなかなかこの自動運転車の一般化というのはまだそれこそ途上というんでしょうか、道半ばということになるかと思います。外国では例えばドイツなどで、もうすでにベンツが市販計画を公表していますし、日産よりもはるかに早く一般的にそれを実行すると、こういう計画にもしているようですから、日本は先進国に追いかける、先進国を追いかける、こういう構造になっているということもまた言えます。カメラを使ったり、あるいはそのレーダーを使ったりして、状況を把握する、そういうことはもうこれまでかなり技術的に取り組まれてます関係で、それはできると。で問題はそういう状況認識を踏まえて実際に人工知能的に行動できる車にする、そこのところが非常に難しいということになりますね。また一方、その自動運転車の仕組みといいますか構造がメーカーによって違うというようなことになると、ドライバーの利用の仕方、使い勝手が違って、ある意味危険要素にもなりかねないということがあります。私も何度かこれまでにもお話をしましたが、自動運転車ほど規格を統一するといいますか、どの自動運転車に乗っても構造的にドライバーが違和感を感じないでいられるような、そういうものにしていかないと危険を伴うということを考える必要があると思います。日本は政府もこの方向を進めるといいますか、検討を開始するという体制になっているようですけれども、自動運転車を求める、国民の側からの世論といいますかね、問題意識というのがこう高まってこないと、実にこうバラバラに進んでいくと いうことになって、車の主人公はドライバーである国民ですから、国民がまずこの問題について消費者として、あるいは日常車を使いこなす立場からこうしてほしいというような声が強く上がる必要があるかと思います。それにしても日進月歩の進み方の中で数年というスパンで自動運転車が導入されてきて、まず駐車の自動化とか、あるいは手放し運転の自由化とか、まあ、そういうところからだんだんに導入されていって、ついには完全自動運転車が実現するということになると、人間の能力、ドライバーの車両操作能力というのは問わないということになってきて、人間は単なる荷物、荷物という表現がいいかどうか分かりませんが、乗っけてもらってるだけで良いものと、こういうことになっていきます。で、そうするとドライバーがどういう能力がなければ運転ができないかとか、どういう悪条件があると運転からは距離を置いてもらわなくちゃいけないかとか、さまざまに今日議論されている問題が議論不要ということになってくるわけで、そこのところへ向けてどう進むかということがまたもう一つ非常に大きな問題になってくるでしょう。長い期間、車は人が操作をして動かすもの、したがって動かす人がどういう能力条件を備えていなければいけないかということが常に議論されてきましたし、交通事故が起こればドライバーの不注意、どのような不注意があったのか、こういうことが議論されて責任が問われ、そしてそのドライバーが時には刑務所に行かなければいけないとか、あるいは罰金を払わなければいけないとか、さまざまな刑罰という形でドライバーの車の操作の仕方そのものを問題にするという形で交通安全を考えてくるという、そういう思想といいますか考え方がずっと貫かれてきましたから、そこの一番コアの部分が今後大きく変わっていく可能性がある、こういうことになる。で、そういうものの考え方の変化に一体私たちはついていけるだろうか、いや、そういう方向に向けて私たちの頭を本気になって切り替えていこうという気持ちになっているかどうか、こういうことが今問題なんだろうと思うんですね。ちょうど時を同じくして、高齢者が車の運転の世界からは離れていくという方向がいろいろ作られています。で、高齢ドライバーの事故が非常に目立つというようなことから、そういう議論が非常にこのところ加速しているわけですけれども、運転免許証の返納という問題があったり、あるいは返納した場合にはさまざまなメリットを与えようというようなことで、返納方向を促進するための環境を整えるというような議論もされています。急速な高齢化が進んで、乱暴な言い方ですが危険ドライバーが増えるということになってはそれはいけないという問題意識も全くわからないわけではないけれども、しかし先ほどお話をしたように、車の自動運転車化、完全自動運転車の実現といったようなことがそれほど長いスパンではないタイムテーブルに載っている今日、ドライバーの能力低下の問題を機械のサイドで吸収してカバーをしていくという方向があるということと、この高齢ドライバーの車社会からの離脱という問題をなんとかこう上手に組み合わせるといいましょうか、噛み合わせる、あるいはともどもにうまく吸収し合うという形でいけないものかということがおそらくあるのだろうと思います。その両者の、いわばタイムラグっていうんでしょうかね、高齢化の急速ということがあって、まずはとりあえず事故をなくすためには距離を置いてもらうドライバーを増やす、高齢ドライバーを増やすという議論にどうしても傾斜しがちだと思うのですが、 なんとかその両者をこう矛盾させずに、矛盾のないように調整をしながら合理的な交通安全社会を作るということへ向けた努力をどうするかっていうのが、やはりとても大きな問題なんだろうと思うんですね。非常にみんなが戸惑いながらきちんと対処しきれないでいる、あるいはそういう問題に関する大きな方向がこう確信できないでいるという中にあるように私には思います。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。